一般質問。清和医療センターの参加について。梶川健司議員、創生なら。問い。清和七町の出生数の何割が清和医療センターを利用されたのか。また、同医療センターで参加を再開したとか、里帰り出産歓迎、立ち会い出産可能といった宣伝をしているのか。答え。清和七町全体の年間出生数はここ数年900人前後で推移している。このうち平成27年度における清和医療センターの利用は42件であり、5% にも満たない状況であった。これに危機感を覚え、清和の各町長を訪問し、利用促進や広報を強く依頼した。また、里帰り分娩や立ち会い分娩について、積極的に PR を図っている。その他の質問項目。子宮頸がんワクチンの副作用の対策。戦争体験資料の活用。大和川流域洪水対策。熊本地震の被災者の住まいの対応等。若者の雇用促進や就労支援について。池田紀久議員、自由民主党。問い。奈良県における若者の非正規雇用の割合と離職率の推移について伺いたい。また、離職を防ぐために、どのような対策を行っているのか。答え。就業構造基本調査によれば、本県の15歳から34歳の若者の非正規雇用の割合は、平成14年度の 31.8% から、平成24年度には 39.0% と増加している。若者の離職防止を図るため、高校生に対して就労意識の醸成を図るとともに、若手社員が会社を超えて各々の悩みや考えを共有する取り組み等を進めている。その他の質問項目。救急医療の充実。県内大学生が作る奈良の未来事業。健康寿命日本一を目指す取り組み。奈良市日笠町交差点における安全対策。リニア中央新幹線の中間駅について。藤野義嗣議員。民進党。問い。まちづくりに向けた準備を進めるためにも、早期に中間駅の場所を決定するよう、国や JR 東海に働きかけていくべきと考えるが、知事の所見を伺いたい。答え。6月6日に三重県知事、大阪府副知事とともに官邸を訪問し、沿線自治体ができるだけ協力できるように、三重奈良ルートや駅位置の早期確定と、そのための環境影響評価手続きの早期着手等について、安倍総理に要望した。今後とも、三重県大阪府と協力し、駅位置と三重奈良ルートの早期確定に向け、より積極的に国や JR 東海に働きかける。その他の質問項目。スイムピア奈良。奈良県中央卸売市場の活性化。土砂災害特別警戒区域等の指定に関する取り組み。教育問題。宇田アニマルパークにおける命の教育の充実と地域振興への貢献について。 田中忠光議員、自由民主党。問い、宇陀アニマルパークが県東部地域振興の拠点施設として、周辺地域の活性化を図るためには、宇陀アニマルパークの来園者を周辺の観光地に誘導する取り組みが必要と考えるがどうか。答え、宇陀アニマルパークでは、従来から周遊観光の取り組みとして、1、東部市町村と協力したマップの作成、2、大手旅行雑誌への掲載、3、周辺観光施設のパンフレットの配布、4、周辺観光施設の割引入場券の配布などを行ってきた。今後はこれら取り組みに加えて、旅行会社や周辺市町村、地元関係団体と連携して、宇陀アニマルパークの賑わいを周辺地域のさらなる活性化につなげていく取り組みを実施していきたい。その他の質問項目。ゴミ処理の広域化。訪問看護ステーションの充実。障害者のスポーツ振興。教育における ICT の活用。奈良市月ヶ瀬地内の砂防指定地における条例違反事案に係る県の取り組みについて。川田博史議員、奈良維新の会。問い、事案発覚から刑事告発までに時間を要している理由について伺いたい。また、担当者のヒアリング結果という文書が2種類あるが、この事実を知っていたか。答え、本事案については、平成25年5月以降、再三にわたり、是正計画の提出を求めたが、最終的に提出されたのは平成27年1月であった。同年10月に工事の着手を確認したが、その後進捗しないことから、平成28年3月に刑事告発を行った。議員お持ちの記録文書については、公文書なのかメモなのかが問題である。お持ちの文書を見ないと知っていたかどうかもわからない。その他の質問項目。生駒市西松ヶ丘地内の砂防指定地における条例違反事案に係る県の取り組み。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく受益者負担。認定こども園の推進について、岩田邦夫議員、自民党なら、問い、幼稚園は定員に余裕がある一方で、保育所では待機児童が発生していることから、幼稚園と保育所の両方の良さを合わせ持つ認定こども園を推進することが待機児童解消に向けた有効な方策の一つと考えるが、県ではどのように進めていくのか。答え、県においても平成27年3月に策定した奈良子供すくすく子育て生き生きプランの中で、認定こども園の普及を重要施策として位置づけている。県内の認定こども園は、平成28年4月現在で31施設あるが、平成31年度までに設置数を89施設とする目標を定めて、市町村の取り組みを支援している。その他の質問項目。歴史文化資源の活用。鳥獣害対策。県産畜産物の知名度向上や販路拡大。天理市内の道路河川整備。 子ども食堂の取り組みへの支援について、宮本次郎議員、日本共産党。問い、子ども食堂の取り組みをさらに広げるために、他府県での取り組み事例や、この取り組みに有益な情報の収集、提供、周知など、県としてふさわしい支援が求められると考えるがどうか。答え、一人親家庭の子どもが気軽に集える居場所を地域に作るために、子どもに直接関わる地域や小学校、中学校などへのニーズ調査を今年度実施する。子ども食堂は貧困対策としてだけでなく、子どもが安心して過ごせる居場所であるため、今後の地域の活動を見守るとともに、連携して行える支援について、調査結果も踏まえ検討する。その他の質問項目。憲法をめぐる問題。ホテルを核とした交流拠点整備。市議三条、椿井城など、中世の城郭跡の今後の活用。県道椿井王子線拡幅事業の進捗と、生活道路における交通安全対策。6月定例県議会議案等の議決結果。件数、件名、議決結果、議決対応の順に読みます。平成28年度議案。知事提出の条例案件。5件。奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例等。原案可決、全会一致。5件。奈良県認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例等。原案可決、賛成多数。知事提出のその他案件。4件。市町村負担金の徴収について等。原案可決、全会一致。4件。コンベンション施設等整備運営事業に係る特定事業契約の締結について等。原案可決、賛成多数。2件。収容委員会の委員の任命について等。原案同意、全会一致。18件。平成27年度、奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について等。報告受理、全会一致。1件。地方自治法第179条第1項の規定による専決処分の報告について。奈良県税条例等の一部を改正する条例。原案承認、賛成多数。産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例。原案承認、全会一致。議員提出の条例案件。1件。奈良県議会委員会条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。平成27年度議案。知事提出のその他案件。1件。地方自治法第179条第1項の規定による専決処分の報告について。原案承認、全会一致。国への意見書。 この定例会では意見書5件を可決しました。意見書は内閣総理大臣のほか、関係大臣などに提出しました。北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を求める意見書。奈良少年刑務所の洋風建造物を重要文化財に指定し、存続することを求める意見書。沖縄県での米軍属による女性死体遺棄事件に関する意見書。性犯罪等被害者のためのワンストップ支援センター設置等を求める意見書。次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書。奈良十日絵に合わせて、議場開放とミニ音楽会を開催します。今年も奈良十日絵の開催されます8月5日から14日の10日間、県議会議場を一般開放いたします。日頃は入ることができない議員席から、議場の雰囲気を感じていただくことができます。また、2階ロビーでは、期間中、議会ミニ音楽会を開催します。奈良十日絵に来られた際には、お立ち寄りいただき、県議会を身近なものとして感じ取っていただけたら幸いです。お待ちしております。ただし、十日絵が中止の場合は中止となります。議場開放、午後6時0分から午後9時45分。議会ミニ音楽会、午後7時30分から午後8時0分。奈良県高校生議会が開催されます。8月18日木曜日に高校生議会を開催します。時代を担う高校生が住みよく魅力ある奈良県づくりについて、知事や県議会議員と意見交換することにより、県政や県議会への理解と関心を高めていただくことを目的に、平成24年から開催しており、5回目の開催となります。今年の参加校は次の6校に決定しました。県立西野教高等学校、県立二階堂高等学校、県立奈良北高等学校、県立青少高等学校、県立老学校、育英西高等学校。